ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日お昼12時、いかがお過ごしですか？今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第128回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手は、先週に引き続き NPO 法人交通事故と労災をサポートする会、通称 NPO 法人事故サポ日本理事長であり格闘家、そして映画監督としてご活躍中の小楠健二さんをお招きしています。前回に引き続きスペシャルマンスリーゲストに出演をいただき、小楠さんとのユンタクをお届けします。今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小楠監督をお呼びしましょう。小楠監督どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日もお越しいただきましてありがとうございます。2週にわたってゲスト出演、本当嬉しいです。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、今回も前回に引き続きなんですけれども、前回は小楠監督のもう格闘家時代のお話をたくさんいただきました。今回はですね、オールイン第1回 3.11 オールイン国際映画祭についてお話をいろいろ聞かせていただければなと思います。よろしいでしょうか？
はい。
はい、それではですね、監督、前回も自己紹介はしていただいたんですけども、今回から聞いていらっしゃるリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、
はい、
まずは自己紹介お願いしてもいいでしょうか？
はい。はい、小楠健二と申します。はい。もともとですね、総合格闘技シュートのですね、はい。佐山悟先生、初代タイガーマスクですね。に習ってですね、はい、世界で初めてですねフライ級で試合をした選手なんですけどね、うんうんうん、はい、でもう一つはですね、接骨院をやってるんですね、
うんうん、
でね、これはねどうつながるのかちょっとわからない人も多いかと思うんですけどこれね一緒なんですよ、
うんうん、
で僕はその柔道整復師って言ってですね、はい、割烹殺烹って言ってですね、はい、まあ、これね一緒なんですね、
うんうんうん、
だから例えば殺法で言ったら急所を押す、これ殺法ですよね。だけど急所ツボを押すと治療、
はい、はあ、
そう、だからストレッチとかもそうですよね、ストレッチって言ったらこれ関節技みたいなもんじゃないですか。よく考えるとこれ割烹だとストレッチで治療だけど、殺法全く同じなんですよね。考えるとストレッチってやると壊れるっていう、
は
い、だからまあ両方やって一つだったんですね、
はい、
武道っていうのはもともと、だからね今はね、うん、だから本当に両方やって一つなんですよね、格闘殺法ね、
はい、
っていうことでですね、まあ、僕もその柔道整復師って治療家をですね、
はい、
まあ、20年ぐらいやって、接骨院もそれぐらいやってるんですね、
なるほどなるほど、
はい、でその中でですね、
はい、
僕らは交通事故ね、うん、自賠責保険っていうのがあってですね、はい、それを使えるんですね、
はい、
資格の中でですね、ええ、でそういった方を見る機会がですねあったんでですね、ええ、でよくよくですねその、まあ、治療一生懸命やるんですけどね、治療科だからね、はい、でもなんかねあんまりね良くならなかった経験があるんですね。でこれなんでだろうって考えた時にですね、うんうん、
はい、
この交通事故に遭われた方は治療だけじゃなくてですね、うん、その賠償法律ですね、
はいはい、
と修理と保険とね、この要は4つの悩みがあるってことに気づいたんですね。
あ、
だからこういうことも解決していかないといけないってことに気がついてですね、はいはい、でこの4つに、ね、お答えしようということでできたのが自己サポなんですね。でその次の段階で、はいはい、でも交通事故で困ってる人はですね、全国にいるんですよね、
うんうん、
被害者救済って言ってですね、はい、まあ、僕静岡県浜松市でね、はい、やってるんですけど、でやってたらですね、なんか言ってることでやってることが違うよなと思ったんですよ、
うんうんうん、
まあ、被害者救済って全国に、はい、だからですね全国でやろうっていうことでね。
あ、
でもう一つはですね、はい、結局ね、まあ、これ第一回目でもね言ったし、そっちもね聞いてない人は聞いてほしいんですけど、まあ、要はね行動が行動を作ってるってことを言いたいんですよ。でやってみたら分かったっていう、でそしたらですね今度はねやるのはいいんだけど交通事故に詳しくないとそれやれないじゃないですか、
うんうん、
でもですねなんとですね驚くことにですね交通事故のことを習う機関っていうのはですね今でも存在しないんですよ。弁護士であっても医者であっても、そういう教育機関も仕組みもシステムもないんですね。
はい、はい、確かに確かに。
だからですね、じゃあこれは作ろうということでですね、交通事故専門士っていうですね、資格を作って、まあみんなこれを勉強すればですね、わかるからっていうことで作ったんですね。はい、はい、
今全国で専門士さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
まあ1700人ちょっとですね。
あ、すごい、すごいけれども、まだまだもっと。
そうですね、うん、いや本当に交通事故はね、はい、まあ、この 3.11 にも話つながっていくんですけど、
はいはいはい、
要は会う前に知らないと、うん、
そっか
ってことですよね。
会ってからじゃないんですね。
津波来てからね、
うん、
って感じですよね。
そっかそっか、
津波来る前にね、
はい、知ってる、
しとかないと、うん、
いけない、
訓練しとかないとい
けない。来てからじゃ遅い、はい、まあまあ、まさに来てからじゃどうしようもないですもんね、
はい、
うん、それはじゃあ今の話でこう事故サポ交通事故から今度は 3.11 の映画祭につながるにはそこに交通事故だけじゃなくて津波やそういう災害というのがこうあるっていうことですか？
そうですね、やっぱり事故サポっていう名前の通りですね、うんうん、はい、まあ、いろんな事故に、ね、お答えできるといいなっていうことでですね、
はい、
あの総合事故救済ガイドブックっていう、ね、うん、はい、本も出していてですね、電子書籍と紙と両方でね、
はい、
はい、Amazon だったり楽天ブックスであったり、ね、はい、はい、売ってますんでね、
はい、
でまあ、その普及活動もやっていく中でですね、はい、まあ、映画制作というところにも行くんですけど、うん、
はい、
で結局ね、この 3.11 って名前つけたんですけど、これつけた理由っていうのはですね、はい、やっぱりその長崎とか広島とか終戦記念日とかね、こういったものはですね、うん、やることが国を挙げて決まってんですね、
はいはい、
考えると、うんうん、イベントがある、
うんうん、
はい
はい、
だけどね、よく考えると 3.11 じゃないんですよね、はい、
あ、
国全体でみんな一緒になってやるっていうの
は、
で僕のですね、その作った映画はですね、自転車で地球を6周して分かったことっていう題なんですけど、はいはい、その映画のテーマの一つがですね、はい、その 3.11 だったりするんですね、で僕もですねすごくそのことについて調べたし、
はい、
その素材とかもですね集めたので、はい、自分の中にやっぱその 3.11 が入っちゃったんですね。
あ、
でそうするとですね、はい、結局3月11日にですね、はい、何もしない自分っていうね、事実がね一日一日と迫ってくるわけですよ僕にね。
あ、そこに迫ってくるわけですね。
そうです、
はい、
だからねやっぱり何かしたいなっていう、ね、
うんうん、
のと、
はい、
あとはねさっき長崎広島とか終戦記念日とかね、まあ、いろいろ言いましたけど、
はい、
それと 3.11 はですね全く種類が違うんです、
うんうん、
でこれもね知ってほしいからやってるんですけど、要はさっきのはですねやらなきゃいいだけなんです。原爆を落とさなきゃいいんです。
そういう意味ですね、う
ん、でも津波は来ちゃうんです、
はい、 で、確かに、
うん、こうね、この間来たその 3.11 もたまたま来たと思ってる人いるんですけど、あれはですね、はい、もう紀元前からですね、最低でも100年に1回はあれが来てるんです、は
い、
あれのクラスのやつが。
うーん、
だから明日かもしんないし、まあ、90年後かもしんないけど、また必ずあれクラスのが来るんです、
来るんですね、
あの場所に。でそれはやっぱり昔の僕たちの先祖はですね、はい、やっぱり忘れるなっていうことでですね、なんとかこう残そうとしたんです、
はい、
でも考えるとあの時の残す唯一のテクノロジーは石碑しかないんですよ、は
い、ああそっか、そっかっていうか、
は
い、
他ないですよ、
ね、ないですね、
手段が、は
い、
で今でもだからね、青森から茨城までですね、はいはい、石碑が500個以上あるんです。
はあ、
でそこに何が書いてあるかっていうと、簡潔に言うと、はい、この石碑より下に家建てるなとかね、
あ、
地震が来たら、その後必ず津波が来るから逃げろとかね、
うーん、
の残してくれてるんです。
先人がその言葉を 石碑に残してくれてるわけですね、
はい、今でもあります、その石碑が500個以上。でもね、ここからポイントなんですけど、僕らはね、それをね、はい、忘れ返るにも程があることをしてしまったんですね。
どういうことですか？
あんな海沿いに原発を建てたってことです。
そこに、そういうことか、はい。
で、今も放射能ダダ漏れっていうね。まあ、こういったことは、で、別にその 3.11 って、シンボリックにつけただけであって、まあ、いろんなことが僕らに、はい、あったわけですよ、
うんうんうん、
その戦争からね、
うんうんうん、
まあ、いろんな薬害の問題とかね、
うんうん、
まあ、サリドマイドとか、そう HIV とかね、うんうん、非加熱製剤とかね、まあ、いろんなことあってね、
うんうん、
でこれからもっと起きると思うんですよ、
はい、
その時に、ね、何かまあ、一つお祭りにしてね、映画祭という通りね、
はい、
お祭りにして何か考えるきっかけになるといいかなっていうね。
そうかそうか、みんながこういろいろ思い出したり、いろいろ目を向けたり、考えるきっかけのお祭り。
そうです、
うん、
でもその最初のスタートは、はい、まあ、僕が3月11日に何もしないっていうのは嫌だなっていう、
っていうのがもう自分の中で、まあ、嫌だな、許せないなというか、それをほっとけないなみたいなところがあったん。
そうですね、まあ、それで結局、まあ、僕自身が映画を作ってるので、はい、まあ、あとはですね、2つ流してもいいよっていうですね、映画があっても、僕のと合わせると3つあったんで、まあ、これ流すだけで、まあ、映画祭になるなっていう、はい、まあ、そんぐらいでいいかなっていう、ね、いうとこからスタートして、はい、まあ、今のお話をね、まあ、河野さんにもさせていただいて、
はい、
仙台の方、埼玉の方とか、はい、まあ、他にもしたんでしょうけど、で今のところですね、まあ、その方たちがですね、まあ、賛同していただいてですね、はい、じゃあやろうと、
はい、
いうことで今現在4箇所。
4箇所ですよね、
はい、
すごい。あの作品は今結局っていうか、まだ増えてると思うんですけど、
そうですね、
何作品ぐらい今
今ですね、その招待作品が7作あってですね、はいはい、応募作が今10作ですね。
わー、すごい。
応募作品がね、これもね、別に一応ホームページには、応募を受け付けてますって書いたんですけど、はい、まあ、1回書いたぐらいでですね、まあ、別に来るとも思ってないし、けど、まあ、送ってくれて、
はい
はい、これから審査していくっていう、ありがたいですね。
すごいですね、まあ、本当に最初は監督の思いから始まって、まあ、監督が作った映画をから始まってると思うんですけれども、そこから今じゃあ本当に十何作品がエントリーされてるっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、結局これもね、全部ね、行動が行動を作っていて、まあ、この映画制作に入っていくのもですね、まあ、僕もともと結局クリエイターなんですよ、
はい、
だからね、そういう自己サポート全国組織作ったりとか、交通事故専門士で資格作ったりとかで、まあ、格闘技も僕にとってはね、芸術だったんですね。で本もね、27冊出版してたりとかですね、まあ、そういった接骨院作ったりとかですね、はい、まあ、 僕からするとね、全部並列にある。で、その時、思ったものを形にしている中で、はいはい、まあ、映画もですね、はい、結局全部そうだけど、その総合芸術になっちゃうと思うんですよ。例えばバレエ、クラシックバレエ、まあ、あれも総合芸術ですよね、うんうん、で一個一個やっていくと最後ね、やっぱり総合芸術になっちゃうんですね、うんうん、で、まあ、僕もね、こうやっていろんな方にお話を伺う機会が多かったんでですね、うんうん、まあ、それで最初はですね、まあ、あとはね、僕ね、人間に非常に興味があるからですね、うんうん、人間研究家って自分で呼んでるんですけど、
うんうん、
で人に会うときにですね、やっぱり本を作りましょう、 あなたと僕でお話しさせてくださいとしてですね、はい、それ本にするんでって言ったら、あんまり怒る人いないんですよね、
ええ、
ま
あ、
これもそうだと思うけど、うんうんうん、この夢の種っていうのね、はい、だからまあ目的一緒だと思うんですよ、うんうんうん、本さんと。で最初本作ってもね、本はね、はい、作るのすごい大変なんです、
はあ、
要はあれこういうのは間違ってもいいじゃないですか、
ええ、うんうんうん、
字は一文字も間違っちゃダメだから。
あ、そっか、はいはい、
そういう大変さがあるんですよ。でも本もね、やってだから iPhone とかで録音して、はい、それを文字起こししてってことをやってて、それからねもう 2,3 年ねそれやってたんでしょうね、あると気づいたんですよ。あれ、これ音撮るだけのも映像撮るのも一緒じゃないかってことで気づいたんですよね。
はあ、
考えるとiPhone だと分かりやすいけど、これ絵をね、映像使うか使わないか別にしてね、映像撮った方がいいよなってなりますよね。
なるほど、
そこがスタートです、映像も。
あ、じゃあ映画監督になぜなったっていうふうに聞こうかと思ったんですけれども、うん、そこがもうなるスタートだったわけですね。
そうです。で、それで映像を撮ってですね、あの、Amazon プライムビデオってね、ありますけど、あそこにですね、はい、70本ぐらいですね、
はいはい、
そういった映像をアップしたんですね。で、YouTube とかね、まあ、いろいろやりましたけど、はい、でですね、あとはね、やっぱりね、あの、絶望って大事だと思うんですよ、人生で。
絶望が、
僕は絶望が人生を作ってると思いますね、
はい、もう少し教えてもらっていいですか。
だからね、分かりやすく言うと三島由紀夫っていう人がいてですね、うんうんうん、この人がですね、君たちね、なんでね、ダメか分かるって言って、君たちはね、絶望が足りないのって、まあ、要は、お腹がとにかく極限まで空いてるかと思うんですよ、
はい、
そしたらどんな何に食べても美味しいっていうかね、まあ、聖書に求めをさらば与えられんとね、書いてありますし、天は自ら助くるものを助くって違う言い方してるだけで、まあ一緒かなってね。だからね、それでそうやってアマゾンプライムビデオで出してたんですけど、はいはい、それが僕の言ったらね、劇場だったんですよ。
劇場
ね、はいはい、シアター、
ええ、
だけどね、ある時からですね、それできなくなっちゃったんですよ。要は多分アマゾンに聞いても言わないけど、だから多分映画かテレビ番組みたいなやつしかアップするんじゃないと。そんな YouTube に上げてるような感じの手作り満載みたいなのね、アップするんじゃないっていうことでしょうね。で、いやもうこれはね、僕発表の場を奪われちゃってね、困り果てちゃったんですよ。なのとね、結局インタビューいいんだけど、
はい、
そのまあ、リングの中でね、まあ、やるかやられるかでやってた僕からするとですね、インタビューっていうのはですね、その極限までいかないんですよ、その人を表す、
はい、
で結局簡単に言っちゃうと、言ってることでやってることが違うんですよ、インタビューだと。で結局これ人間関係だから、はい、映画作りもインタビューもですね、要は深く付き合えば付き合うほど、はい、その人の奥底とか欠点とか長所も含めてね、うんうんうん、内面まで付き合わざるを得なくなってくるわけじゃないですか。
はいはい。
だからそれをやってったからね、インタビューやってったから、そういうところに気づいちゃって、なんか嫌だなと思うようになったんですよ、はい、インタビュー基本的に。だからインタビューするっていうと、その成功した人にするからね、
はい、
すると、あれ、それで遠くからね見てると、半年ぐらい1年ぐらい経つと、この人言ってることとやってること違うよなって見えちゃうじゃないですか。でそれも嫌だったんですよ。
は
あ。とか劇場閉鎖とかね、
うんうんうん、
ある中で、そうするとね、結局も映画をやるしかないと。
はあ。
その僕が今持ってる絶望、問題をですね、解決するにはもう映画を作るしかないっていうところに 行かざるを得なくなったんですよ。じゃあもういいわと、
うん、
もう観念して作ろうと、
うんうんうん、
いうことで作り始めて、でもね映画作るっていうのは本当大変。
あ、
大変っていうのはハッピーっていう意味ですけどね。本当ね僕ね作ってる時ね、
はい、
どっか悪いんじゃないかっていうぐらい疲れるんですよ、
はい、
エネルギーを使う。
そっか、
はあ、まあそう。でも映画はやっぱり あとね結局クリエイターだから日本語で作ってるわけですよ、この自己サポにしてもね、でもねやっぱりね僕はね人生100年時代っていうけどね、120歳までみんな普通に生きると思ってるんですね、でそうなるとね結局ね日本語が分かる人っていうのはねこれ以上増えないと思うんですよ、
うんうんうん、
1億2000万以上増えないと思う、うん、
ね、これからももしかしたらですけれども減少、まあ、今現在が減少傾向ですからね、
う
ん、
そう、
うん、
だからねクリエイターとして日本語しか分かんない人に日本語で作ってるっていうのがもうこれはこれを120までやるってもう嫌だなと思ったんですよ、うんうん、だから英語もね僕45ぐらいから勉強をしだして、
は
い、まあ喋れるんですけど、
はい、
だからこれをねまあ、他にもあったんでしょうけど、これはすべてこの絶望をねすべて解決するには、うん、まあ、あと映画しかないと、映画はやっぱり海外に行けるものっていうか、むしろ海外に行かないとあまり役立たないメディアだと僕は思ってるんで、
うん、
まあ、向こうのもんなんでね、
はい、
ピアノみたいなもんなんでね、はい、まあ、海外でできたもんだから海外でやんないとね
あ
っていう、はい、感じ。まあ、だからその結局全ての絶望を解決するのは映画しかないっていうところで観念して映画を撮り始めて、まあその中で結局自分で覚えてったって感じですよね。
あ、すごい。まあ、じゃあもう本当そういう意味ではあれですよね、あの映画を作る何かこうノウハウを学んだとかそういうことをすっ飛ばしてもう、
これね、多分聞いてる人はね今の時代の人は大体ね分かると思うんですけど、まあ、僕ね、もしね、教育に対して一言言うことがあるとしたらね、やってから質問してって言いたいですね。なんでやる前に習うのって、
うんうんうん
う
ん。
うどん食べたことない人にね、うん、見たことも聞いたことも食べたこともない人に、じゃあまずうどんの論理から入りますとかね。このまず分子構造からやりますとか、いや、まず食べてからね、来てって。
なるほど、なるほど。
なんでやってないのに、で世の中のほとんどのことって僕は実学だと思うんですよ、
うんうんうん、
水泳とかね、と一緒で、
はい、
だからそう、まあやって分かんなければ習うっていう、
うん、そうか、まずはカメラを持って、カメラって言ったらいいですかね、
だからね、もっと最初行くとね、僕はね日本一のスマホ映画監督になりたいっていう時期が結構2年ぐらいあったんですよ。
はい。
だからもう何としてでもスマホで撮ろうって、
ね。うんうんうん。
いや、なんでかっていうとそこ空いてますよね。
ああ、なるほど、はい。
今でもいないですよね。
うんうんうんうん、うん。
だからね、このポジション空いてるからもうこのポジション撮ってやろうって、ね。
なるほど、はい。
やってた時期があって、そういうのをやりながら覚えていって今のスタイル。はい、だから僕の映画作りは、ね、基本的には全部一人でやってますね。で僕は別に映画業界の人間でもないし、
はい、
あのどの業界の人にもならないんですね。格闘業界の人にもならないし、整骨業界の人にもならないから、多分それはその人たちからすると、まあ、全然聞いたこともないというか、うん、まあ邪道か何なのか分かんないですけど、まあ、そういうことでずっと行動が行動を作って、というかやっぱりあと無視しないってことですね。行動が自動で生まれちゃうから、
うんうん、
まあ、分かんないって1個やると、まあ、最低2個分かんないこと出るんですよ、
うんうんうん、
でそれを無視しない。
なるほど、なるほど。それを繰り返していくと、
そう、
はい、あのね、小楠監督、今いろいろこう他の人はこう他とは違うって言ったらいいですかね、あの小楠監督がご自身を一言で表す、まあ、形容詞をつけるでもいいんですけど、表すとすると ご自身でちょっと俯瞰してご自身をこうなんか形容詞をつけるとしたらどんな形容詞をつけます？
まあ、形容詞ちょっと文章になっちゃうかもしれないですけど、まあ、やっぱり僕はその天命を全うし天命に生きてほしいなっていう、だから天命コンサルタントみたいなね。
天命コンサルタント、
あなたこうですよっていうことをしてるんじゃないかなと思いますね。だからその自転車で地球を6周して分かったことだと、その松本秀樹っていう人をフューチャーしてですね、まあ、別に僕はそういうつもりは全くないですけど、その人のプロモーションをある意味ずっとやってるわけですよ。
そうですよね、
だからその人がその人で生きられることをいろんな方法でやってるんでしょうね。だから僕って昨日もね、こう沖縄来させてもらったんで、あれそういや僕の友達この辺住んでないかなと思ってね言って、で結局その人の場合は僕が40分ぐらい喋ってね、もうあなたはあなたのままで生きているだけで最も美しいってじゃあねって言って
ねえ、いやいやいやいや本当にねこれキリがないですね、オグス監督と話をしてると、でね、またまた今日もそろそろエンディングの時間なんです、はい、本当に失礼しましたっていうぐらいなんですけど、2回続けてお話をしてるんですけれども、本当にこのまま続けていきたいなという気持ちがいっぱいなんですけれども、今日もお時間になってしまいました、失礼しました。2回にわたってご出演をしていただいてね、あっという間の楽しい1時間だったんですけれども、改めて今日は NPO 法人交通事故と労災をサポートする会、通称 NPO 法人事故サポ日本、理事長で格闘家映画監督としてご活躍中の小楠健司さんをお招きし、ユンタクを2回にわたって楽しみました。本当にね、喋り足りないと思うんで、また機会があったらぜひ一緒にユンタクしていただいてもいいですか？
はい、ぜひお願いします、は
い、お願いします。最後になりますけれども、この2回にわたってご出演をいただいた感想がありましたら教えていただけますでしょうか？
まあ、僕もですね、改めてこう、ここまでですね、聞かれることがないんで、まあ、自分でもね、振り返りになって、なんか俯瞰して見れて、よかったし、あとやっぱりこの番組作りがすごい、クオリティ高くて、
あ、嬉しい。
それが勉強に、この経験がね、
はい、
やっぱ経験を積んでいくってことしかないと思うんですよ。ロールプレイングゲームで何やってるかというと経験値貯めてるだけなんで、だからこれをですね、どうやって丸パクリできるかなってことを考えてました。
いやいやいや、きっと監督だったら、まあ、ね、丸パクリしてそれ以上のものをきっと作るんじゃないかなというふうに思っています。
そう、まあ、昔のことわざでね、秀才は模倣し天才はパクるっていうね。だからね、参考にするとかね、真似するはね、僕はダメだと思ってる、これはもうこれで完成してるからすごい
なと思って。ね、なんか嬉しいお言葉を、ね、いただきましたね。今 PA のキリさんと一緒に拍手をしてますし、きっとこれ岡田代表も喜んでるでしょうね。ごめんなさい、余談を話してしまいました、ね、本当に小楠監督と2回にわたってお話をして、3.11 オールウィン映画祭のことについて、また、小楠監督のバックボーンといいますかをお話をさせていただきました。映画祭等についての詳しい情報は、ホームページやフェイスブックで、発信しておりますので、ぜひ、ご覧になっていただければなと思います。そうですね、もっともっといろいろ聞きたいんですけれども、今日はこの辺にしておきましょうかね。
はい、
リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできましたら嬉しいです。小楠監督、
はい、
今回も一緒にバイバイを言ってお別れしたいと思います、
はい、
はい。それではまた来週、
バイバイ。